こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今週もスタジオからの出演です。今日はスタジオは、リュウタさんとゲストのゆかこさん、そしてエンジニアのトムさん、からお送りします。後でまたご紹介しますね。イリノイ大学はまだ春休みなのかな。ちょっと寒かった、私滞在している間すごく寒かったんですが、今日あたりはだいぶ暖かく、なってきたかなという感じです。今日は最初まず、いただいたメールを読んでいただきたいと思います。先週宮城県亘理町の臨時災害放送局 FM 青空のお話をして、その活動の中心メンバーの一人の友部智郎さんのアーティストですが、満月という曲と糸という曲をお届けしました。ちょうど3月、13日だったかな、東京都の日比谷図書文化会館かな、でこの傍らという映画の上映会があって、この鳥羽めち智郎さんの、曲が、伊勢真一監督の傍ら3月11日からの旅というドキュメンタリー映画の中で流れているんですが、この映画の上映会と鳥羽めち智郎さんのライブがありました。そのライブに行っていたなおちゃん、なおちゃんというのは私の友達なので、もう相当な我々は年ですが、なおちゃん、麦ちゃんと呼び合っているんですが、なおちゃんから、お便りをいただいて、かつ伊勢真一監督さんからのメッセージも遥かな賞にいただきました。でそれをちょっと、読んでみたいと思います。まずこの上映会なんですが、ヒューマンドキュメンタリー映画館、日比谷、これなんか文化会館みたいなところなのかな、図書館かつで、そこで、上映機会の少ないドキュメンタリー作品を月に1回 1,2 本の作品を上映しているそうです。そういう図書館というかがあるんですね。で、麦ちゃんにメールするからと伊勢さんにもコメントをもらいました。ということで、以前グラスルーツレディオコンフェランスで傍らについて、遥かなショーでスタッフがコンフェランスに出演した時に、この傍らという映画を IMC で流したことがあるんですが、そういう関係で伊勢さんとも、時々お会いしたりしてます。で、伊勢さんのメールがちょっとおかしくて、いきなり入るところが、ヤッホー麦ちゃん元気ですかってなんでヤッホーなんていうすごく考えてしまったんですが、ヤッホー麦ちゃん元気ですか、私は相変わらずドキュメンタリー暮らしです、かっこして行き当たりばったりということで、メッセージをというやつが苦手なのですが、2年目の3月11日が過ぎて、あの地震、津波、そして原発事故のことが語られなくなっていく中、映画傍ら3月11日からの旅は自分の旅を続けます。行けるところまで行くつもりです。で、次の言葉がちょっとかっこいいんですが、何かの映画でロバート・デ・ニーロがつぶやいていました。世の中には正しいやり方と間違ったやり方がある、でももう一つある、俺のやり方だとデ・ニーロがつぶやいていたそうなんですが、伊勢さんもまた俺のやり方があると消えるような声でつぶやきながら上映を続けようと思うというメッセージでした。かっこいいですね。はい。で、なおちゃんからは、私は3月11日は東京渋谷の事務所で FM 青空の、に耳を傾けていました。映画と同様、映画っていうのはさっきの傍らという映画ですが、そこにそういうシーンがあるんですが、亡くなった方の名前を一人お一人読み上げる声がパソコンのスピーカーから不思議なほど鮮明に聞こえてきました。今サイマルラジオとかでラジオの放送が直接インターネットから聞けるという場合があります。で、で K さんの報告では、 K さんというのは、この FM 青空を、なさっている方ですが、みんなで話し合った結果、これまでは毎月11日にお名前を読み上げていたのを、これからは1年に1度3月11日に行うことに決めたそうです。震災から2年目のみんなでの決意、前を向く、でも忘れない、さまざまな場所に FM 青空の仲間と同じような気持ちの人たちがいると思いました。 ということで、またポッドキャストの方に、サイト、はるかなショーのサイトの方に FM 青空の、を聞くことができる、サイトのアドレスを書いておきます。なんかラジオの音が変になっているが、トムさんが慌ててスタジオの中を走り回ってませんが、はい、であの前を向くでも忘れないというメッセージ、これは先週のゲストの鷲武さんがジャパンカフェを通して話されていたことと重なるなと思います。はい、では、今日次はイベント情報に行きたいと思います。りゅうたさん、ゆかこさん、こんばんは。
こんばんは。
ゆかこさん、お久しぶりです。
久しぶりです。
スタジオでこうやって話すのは初めてです。
そうですね。
リスナーの人にとっては初めての人が多いと思いますので、リュウタさんからご紹介いただけますか。
はい、今日はゲストとしてスタジオに、イリノイ大学大学院生の小牧ゆか子さんが来てます。ゆか子さんは、まあ、大学院生、環境工学の PhD をやっている大学院生で、後で詳しく話を聞きますけれども、一応専門は水の処理とかそういうところなのかな。
そうですね。
うん。ですね。まあ後でその水の話にちょっと関係した話、はい、タンザニアに行ってきた話っていうのを後で聞こうと思います。
はい、水の処理って聞いてリスナーの人はんって思って、タンザニアえって感じだと思うので後でゆっくり聞いてみたいと思います。じゃあまずイベント情報、3月4月どんな、情報がありますか。有田さん。
そうですね、じゃあイベント情報、この先3週間分ぐらいのがありますけれども、まず来週の月曜日3月25日ですねに、イリノイ・ジャパン・パフォーミング・アーツ・ネットワーク iJapan っていうところが主催する、講演会と演奏会があります。この iJapan っていうの前もこの番組でいくつか主催イベントを紹介したと思うんですけども、日本の、まあ音楽とか演劇とか伝統文化とかそういうものを紹介することを目的としている活動で、結構ニューヨークからの中継だったりすることが多かったんですけれども、確か前回紹介した演劇もニューヨークから中継だったと思うんですけれども、今回はイリノイが拠点になって、だからイリノイが生でそこから放送する形になるみたいですね。で、どんな内容かっていうと、ハープ奏者、ハープっていうのはあのオーケストラの中でポロポロ弾いてるやつですけれども説明になってない。
なんとなくわかりました。はい、
はい、あの西洋楽器のハープですね。オーケストラで使う、そのハープ奏者の、吉野直子さんっていう方が今イリノイ大学でアーティスト・イン・レジデンスやってるらしいんですけれども、その方が、Tradition Within Innovation Promoting the Music of Toru Takemitsu and Japan in Today's World というタイトルの講演と、それから、まあ、講演のタイトルに出てきますけれども竹光徹、これは現代クラシックの作曲家、日本の人ですね、の音楽、あと他にも日本の作曲家の曲を何曲か演奏する、そういう、まあ、講演と演奏会になるようですね。これが、最初も言いましたが来週の月曜日3月25日夕方の7時から、場所は、ミュージックビルディングのオーディトリウムだそうです。ミュージックビルディングはクワッドの近く、フォーリンラングジビルディングとかフォーリンジャーオーディトリウムとかそういったところの近くにある建物ですね。
これは一般の方も OK なんですか、入場料とか。
はい、iJapan のこの公演っていうのは基本的にあのパブリック、オープントゥパブリックで、うん、入場も無料です。
ちょうど春休みが終わった新学期が始まるところかな。
まあ楽器はまだ途中ですけれども、そうですね、春休みから帰ってきてすぐ、はい、そうですね、になりますね。
はい、
これが、これはもうすぐですね、3月25、来週の月曜日なので。それから次のイベントは、4月1日、これはその次の週の月曜日になりますね、に、これは毎年恒例なんですが、エディボーブックフェスティバルっていうのがあります。何かっていうと、まあ、エディボーって食べられるっていう意味ですけれども、食べられる本をみんなで作って持ち寄って見ようというような感じの、一応、大学の図書館が主催しているイベントなんですけれども、本をテーマにした、本からアイデアを得た、それかまあ本の形をした、お菓子とか料理を作って、そのまあみんなで持ってきて、そのコンテストをしようというイベントですね。これは実際にあるのは4月1日月曜日で、場所はユニバーシティ YMCA、 これは、うん、まあ、これもクワッドの西側にある建物ですけれども、ライトストリート沿いにある建物ですけれども、で、10時から、まあ、写真撮影と審査があって、11時半から一般の人が見ることができて、12時15分から表彰式があって、12時45分からは実際にその展示物が食べられるっていう、うん、そういうことになってます。
ゆかこさん、行かれたことありますか？
いや、なんか見たことはあるんですけど、あの案内を実際に行ったことはなくて、食べられるのかみたいな
さっき食べられるのっていうところに異様に反応してましたよねこれみんなで食べるんですか？せっかく作ったものをせーのみたいな。
まあそうですね、あのもう写真も撮って表彰式も終わってるので、その時間にははい、
ちょうど、楽しみですね、こう結構あのどんな絵本から材料を取ったりとか、アニメとかもあったりするんですか？
そうですね、
コミックもんだけど、
あんまり、そうですね、そういうのもあるのかな。去年のを見ていると結構、絵本の題材にしてるのもありますね。その腹ペコ青虫の青虫とかが結構実は多かったりとか、あとは去年はなぜか結構みんなダジャレに走ってたみたいで、ゲームオブスローンズっていう本がありますけれども、それをダジャレにしたゲームオブスコーンズっていう風にタイトルをもじってスコーンを並べただけみたいなある意味、ま
あ、ある意味クリエイティブ、
ウィットには飛んでるけど、料理としては手抜きみたいな感じかもしれない
何評価されるんだろう、その発想力かな。
そうですね、いろいろな部門の実は賞があってあの古典をうまく表現したものとか、ビジュアルプレゼンテーションが一番いいものとか、あとは、一番ダジャレが面白いやつとか、一番食欲が湧くようなものとか、そういう結構いくつも部門があります
これまだエントリー可能なんですよね？
そうですね、エントリーもその図書館のページで受け付けてるので、何か作りたいものを今思いついたっていう人はあのぜひエントリーもしてみてください。図書館のウェブサイト library.illinois.edu の後にedibleBooks edibleBooks edibleBooksエディブルブックスとつなげていただければそのサイトに行きます。まあエディブルブックフェスティバルって Google 検索していただいてもいけると思うので、ぜひ食べるだけじゃなくて作る方もしてみたいっていう人は、エントリーもしてみてください。
結構日本だとお弁当をいろんな顔の形にしたりとか、
キャラ弁
流行ってるから、はい、得意な人いるんじゃないかな。
日本人にさせたらやばいんじゃない
もう怒りすぎて
なんか全員がこう凝りすぎて アーティスティックに走って、うん、むしろアメリカの方が自由奔放で、あ、こう来たかみたいな。
うん、そうですね。あのエディボーなら何でもいいので、確かにキャラ弁でエントリーしてもいいと思います。
でもケーキじゃないよ、
エディボーなら料理でもいいです。ご飯でもいい。
それはいいね。
うん、なのであのキャラ弁に自慢の方がいらっしゃったら、この街に
日本で鍛えた方はぜひ
エントリーしてみて、
あのパンチャー置いてきたとか言ってるかもしれない。
ぜひいい思い出になると思います。
エントリーしてみてください。
それは面白いね。
うん、
で、あとは、
それからもう一つ、これもまあ恒例のジャパンハウスのオープンハウス、春のオープンハウスが今年は4月の13日にあります。土曜日かな。この日は10時からジャパンハウスが開いて、ジャパンハウスのお庭のツアーとか、あとはティーセレモニーがこの日は1人5ドルで楽しんでいただけます。詳しくはまたもう少し近くなったら、あの玉木さんがいる時に詳しいイベント内容とか教えてもらえると思いますので、またアップデートしようかなと思います。
桜はどうでしょうね、今年はこの頃か。
そうですね、去年はすごい暖かくて、もう下手したら今ぐらいに咲いてた。
春休み前に多分咲いてしまったぐらいでしたね。
去年早かったですね。
早かったですね。
開花情報とか春かな所でしようと思ったらもう終わってたみたいな、
うん、もう咲いてしまったっていうのがあったんですが、多分今年はこれぐらいちょうど、
うん
うん、それかもっと遅くなるかもしれないですけど、
逆に。そういう年もあるんだ。
うん、そうですね。
じゃあまた詳しい情報が入ったら、
また詳しい情報を
お届けしたいと思います。はい。